こんばんは。移動からラジオです。2月の25日、21時回りました。こんばんは、山崎健でございます。直前まで配信するしないみたいな話をさせていただいてたんですけど、いつものアジトがうまく開きまして、使わせていただけることになりました。ありがとうございます。ということで、通常通り、9時から配信させていただいております。ですね、近況なんですけども、まあ最近私ちょっとちょいちょいお忍びで京都に行っておりまして、まあ今日も行ってたんですけど、まあちょっと今年入ってからね、何回かお伝えしてるんですけど、あまり調子が良くないというか、よろしくないので、まあ、ちょっと願掛けに行ってまいりまして、菊という非常に有名な、あそこですよ。安井こんぴら宮さんに、ちょっと行ってまいりまして、ちょっと、はい、ね、結局、自分がね、頑張んないとっていうところがございますので、まあまあ、そのちょっと、決起の誓いをしてまいりました。はい。悪縁を断ち切り、良縁を結ぶというね、ところでございますけれども、はい、行ってまいりました。最近、割と京都は、まあ、JR であって三宮から行くんですけど、で、降りて、で、まあ、通常だとね、バスとかでピャーっと行くと思うんですけど、まあ、いかんせん、平日も含めバスが混んでおりまして、ね、先週はね、京都の地下鉄とバスの1日券のご紹介させていただいたんですけども、最近は本当に、まあ、東山安井とかってもうほぼほぼね、市場に近いところなんですけど、本当に歩いて行ってまして、歩くと、やっぱ4、50分ぐらいはかかるんですよね。でも、まあ本当に鴨川沿いをね、パーッと歩いて行ったりとかすると非常に気持ちが良いですし、あとね、京都って本当に路地にいろんなお店があったりとかもするので、いろんな発見になりまして、非常に楽しく歩けるなぁというところでございます。なんか、こんなところにこんな古い建物を使ったコーヒー屋さんがあるんだとか、カフェがあるんだとか、あと、前、ビンゴでもちょっとね、それこそ日本酒飲み比べ大会とかっていうのをやっていただいた、くせ者酒店さん。あそこは、河原町そうめんっていう、まあ、七条と、六条と七条の間かな、なんですけど、まあ、そこを、もうちょっと前を通ったりだとか、はい、しまして、まあ、そっから川端通り沿いを上がっていくっていうような感じなんですけど、まあ、それも非常に楽しかったですし、今日も、今日に関しては、東大路通りですね、東山のところをずっと歩いて上がっていったような感じなんですけど、33元堂とかね、国立博物館とか、まあ、今日は月曜日なんで、月曜日じゃないわ。月曜日の振り替え休日で、博物館はお休みで、ちょっと人が少なめっていうところで、ね、そこからずっと上がっていって、清水坂の方に行くと、やっぱり人がちょっと多いというような感じの、まあ、京都でございました。はい。本当にね、悪縁を断ち切り、療養するっていうのを、すんげえ、一人で、あーっつって、はい。祈ってまいりましたんで、ちょっとね、今日からはいい感じになるんじゃないかなと思っております。というような近況でございました。はい。では、今日もいつものように、コーナーに行きたいと思います。歩く緑の窓口。はい。まあ、先週はね、京都のお話をさせていただいたんですけども、今日はちょっと神戸の方のお話をさせていただこうと思ってまして、まあ、これもちょっと近況の話になるんですけども、昨日、神戸の、まあ、温泉に行ってきたんですよ。 まあ、温泉つっても、まあ、スーパー銭湯なんですけど、まあ、そこが、まあ、非常に良かって、で、そんな時に、まあ、そこのとこではないんですけど、非常にいいチケットがあるので、あ、そういうのがあったなっていうのを思い出しましたんで、ちょっとそのご紹介をさせていただきたいと思います。まあ、神戸で温泉といえばですね、やはり有馬温泉なんですけども、まあ、その中にですね、太閤の湯という、まあ、温浴施設がございまして、まあ、そこの入浴券と、それから、各鉄道の、フリー乗車券がセットになった、有馬温泉太閤の湯クーポンっていうのが出てます。で、ちょっと画面も出しますね。こちらです。どん。はい。で、金泉、銀泉とサウナがあるというね、非常に大きい施設になってまして、まあ、非常に賑わっているとこなんですけれども、まあ、ここに行くためのチケットっていうのが、各鉄道会社さんで出てます。で、阪急、阪神、それから神戸市営地下鉄、あと山陽と新鉄という、まあ、5つの鉄道ですね、の、フリー乗車券と、この太閤の湯の入浴チケットっていうのがセットになっているのと、あと、有馬温泉太閤の湯の館内の施設で使える割引券というのが、まあ、ついてるというような切符になっております。一応、まあ、発売期間4月1日から3月31日までになってるんですけど、まあ、ほぼほぼ通年発売されているチケットになってるんで、おそらく来年度も普通に出てるんじゃないかなと思っております。で、まあ、そのクーポン、まあ、駅とかで買えますんで、買っていただいたら、まあ、その日に使わなくても、お好きな1日に、まあ、土日祝日含めて使っていただけるようなチケットになっております。で、太閤の湯なんですけど、ちょっとこれ拡大して見ていくと、まあ、金泉、銀泉、蒸し風呂、岩盤浴ゾーンだったりだとか、あとは露天風呂ゾーンだったりだとか、あと、大浴場ゾーンっていうのね、分かれてまして。本当に金泉銀泉っていうのは、手軽にお楽しみいただけるような温浴施設になってまして。で、ここにも書いてますけど、通常平日だと2750円。で、土日祝日だと2970円。で、プラス入湯税が75円というような形になっているところがですよ。それぞれのこのチケット、クーポンを使うとどうなるかっていうと、阪急版が3000円。これすごいんですけど、京都河原町からでも OK なんですよ。なので、めちゃめちゃ、もう、ほぼほぼ入館券代と鉄道がもう、入館券代分で阪急全線がついてくるみたいな感じですよ。なので、めちゃめちゃ得です。そして、阪神版、これも阪神全線、神戸高速線除くなんですけど、阪神全線と、そのクーポンが、太鼓のようなクーポンがついて2800円。これも非常に安いですよね。で、神戸市営地下鉄、静清中央とか、新長田から海岸線だとか、まあそういったところも含めての場合ですと、2450円っていうことになるんで、もういよいよ入館料よりも安くなってる。よくわかんないですね、これね。はい。で、同じく新鉄版も同じ値段ですね。2450円と。いうことになってます。これも乗車券が込みです。で、あと山陽電車に関しては2つ種類が出てまして、明石から東側に関しては2800円で、全線版ということで、姫路から行ったとしても、まあ3200円ということなんで、まあ平日とかだと、まあ500円ぐらいで行けちゃうと、ね、いうことになりますんで、大変お得なチケットになっておりますので、有馬温泉行きたいなと思ってる方。で、阪急、阪神、神戸市営地下鉄、山陽、新鉄の沿線に住んでらっしゃるという方でいらっしゃれば、このチケットを使うと非常にお得だということでございます。はい。で、しかもこの発売額にはですね、ちょっとちっちゃく書いてるんですけど、入湯税も含むっていうことになりますんで、さっきの75円も含まれた形での、料金と。いうことになってます。で、土日祝も使えるっていうお話させてもらったんですけども、年末年始、1月の3日まで、1日から3日か、に関しては、プラス500円加算ということになりますので、 そこだけです。加算される料金が必要になるのは。それ以外はめちゃめちゃ、お得なチケットになってますんで。あ、小林さんありがとうございます。行こう、有馬温泉。ぜひ、使って行っていただければと思います。新設版もあるんでね。ぜひお使いいただければなと思っております。で、各沿線からのご案内ということで、ご利用当日、有効区間内は乗り降り自由ですっていうことなんで、なので、太閤の湯を最終目的地にしていただいて、その間、いろんなとこ行くっていう使い方もしていただくことができるということになってます。ね、阪急沿線からはこんな感じ。阪神沿線も各駅から。で、どういうルートかっていうと、阪急と阪神の場合は、要は三宮まで来て、で、そこから地下鉄で谷上に行って、谷上から新鉄に乗り換えて有馬温泉まで行くというような感じになります。で、発売箇所は、阪急電車の場合は、神戸三宮を除くご案内カウンターと、阪急の京都観光案内所河原町、あとは阪急のツーリストセンター大阪梅田というところで発売されております。で、阪神電車の場合は、梅田、尼崎、甲子園、三宅三宮の各駅長室、および新座駅からの、よりも東側にある各駅の改札口で販売がされているということになっている。あとは、大阪難波駅でも売ってます。で、神戸市営地下鉄の場合は、地下鉄の、ご乗車駅から谷上駅を経由して有馬温泉まで行ってくださいということになってまして、これは、市営地下鉄の各駅の窓口で、買っていただくことができます。そして、山陽沿線に関しては、明石よりも東版と、全線版っていうので違いが出てますので、明石よりも東版に関しては、西台、板宿、東須磨、須磨、垂水、明石の各駅。あとは、板宿、垂水、明石の定期券売り場。あとはご案内センター、明石で買えます。で、山陽全線版に関しては、明石、東二見、高砂、大塩、鹿間、姫路、網干の各駅。で、あとは、明石、東二見、高砂、鹿間、姫路の各定期券発売所。あとは、ご案内センター、明石で売られているということになります。で、最後、新鉄沿線ですね。新鉄は各主要駅ということで、湊川、鈴蘭台、谷上、有馬口、有馬温泉、岡場、横山、三田、志津などの、主要駅で買っていただけるのと、あと、新鉄各駅の近くにあります、セブンイレブンでも販売されています。新開地、鈴蘭台、北鈴蘭台、谷上、岡場、西鈴蘭台ですね、のセブンイレブンでも売ってます。あとは、新鉄の委託発売所だったりだとか、企画乗車券の自動販売機で発売されていますので、こちらの方でお買い求めいただけます。ただ、クレジットカード使えなくて現金だけになりますので、それだけご承知おきください。太閤の湯はですね、本当に、周辺にもいろいろね、散策できるところがございまして、麻酔池とかね、いろいろある。炭酸せんべい売ってたりとかね、ありますんで、ぜひ、このチケットを使って、ね、有馬温泉遊びに行くと非常にいいかと思いますので、ご活用いただければなと思います。ということで、今日の歩く緑の窓口は、有馬温泉太閤の湯クーポンご紹介させていただきました。じゃあ、ちょっと今日も飲み物を飲ませていただいて、後半のコーナーに行かせていただきたいと思います。後半は移動化ツール紹介です。で、今日のツールに関してですけれども、あ、やべ、現物持ってきてねえわ。マジか。今日はですね、こちらのご紹介です。どん。モンベルのですね、ロングテイルトレッキングアンブレラというものになります。これなんですけども、モンベルってね、傘売ってるんですけど、非常に携帯性が良くて、めちゃめちゃちっちゃいんですよ。持ってこようか。持ってきます。ちょっと待ってください。 持ってきました。これです。はい。で、めちゃめちゃちっちゃいんですよ。折りたたみしても本当に軽量ですし、何グラムって書いてあるっけな、グラム数とかあるかな、はい、あ、152グラムですね。はい。で、めちゃめちゃちっちゃく折りたためるし、本当にあの、撥水加工が素晴らしくて、すごく水をきれいに弾いてくれます。で、折りたたみ方もちょっと特殊なんですよね。で、ここに、こういうストラップがついていて、で、持ち手の部分はこっちっていう感じになります。で、これ、ロングテールって何のことやっていうとこなんですけど、私、移動家なんで、後ろにあの、めちゃめちゃでかいリュック背負ってるじゃないですか。で、雨降ると、普通の方だと、濡れるんですよ。リュックが。びちょびちょに。で、どうしたもんかなと思った時に、このロングテール、トレッキングアンブレラっていうのを見つけまして、で、こいつは何が素晴らしいかっていうと、傘の後ろの部分が長いんです。だから通常これね、折りたたみ傘って、ここの、こう、これ今、開こうとしてるとこですけど、の部分って、揃うじゃないですか。揃って、ここの柄のところにこう、パシャってはめれるんですけど、違うんですよ。これ、後ろだけが長いから、後ろの部分だけこうやって、なんていうんですか、引っかかるんですよ。で、実際に、これ入る？よ。無理だ。これ、場所がちっちゃい。こう。ああ、ダメだ。全然映んねえわ。やると、ここにロゴがついてるんですけど、こっちが長いんですね。わかりにくい。こっちが短くて、こっちが長いんです。なので、ロゴを前にして持つと、後ろが、リュックのとこまでちゃんと隠れるっていう。なので、ロングテールっていう、はい、名前がついてます。これ、ひょっとしてここで見せた方が良かったのか？そう、こういう感じです。はい。こっちの方がちょっと長いんですね。はい。っていう、傘でございます。で、先ほどお伝えした通り、すごく撥水が良いので、ちょっとね、濡れても、パッパって振るだけで、水を弾いてくれますので、非常に、手間、ん？なんていうんですか？なんつったらいいんだろう。非常にめんどくさくない、はい、ようになっております。ね、すぐやっぱりしまえるっていうのが一番良かったりするんで、なのでね、そういった時に活躍する、はい、傘になっております。で、特に、僕の場合はこの後ろの部分がね、長い方が良かったので、まあそれで、選んだというところでございます。で、他にもモンベル傘いろいろありまして、まあ今ちょっと全然時期が違いますけど、めちゃめちゃ流行ってるのは、これかな？あ、これはあれだ。視認性が高いです。夏の非常に暑い時に刺す傘っていうのがですね、モンベルで非常に人気がありまして、それはね、非常に、これですね、サンブロックアンブレラってやつですね。はい。これを刺すと、本当に灼熱の夏の地獄のようなね、太陽をきっちりブロックしてくれるっていう、はい、そういった傘がありまして、毎年夏になると本当に在庫切れになるっていうぐらい人気の傘なんですけど、非常にこれも、軽量で折りたたみしやすく、なおかつ、カバンにもスッと入れれるというところで、まあ、人気のあるモデルになっております。まあ、私の場合はね、リュックの問題がありますんで、その後ろの部分っていうところがあったんであるんですけど、まあ本当に傘いくつか種類こうやって出てますんで、実際にお店に行っていただいて、 好きなタイプのものとか、傘、軽さだったりとかね、置いてあるための仕方だったりとか、まあそういったのを、まあ、ちょっと体験していただいて、見ていただくと一番いいのかなというところでございます。はい。ということで、今日の移動化ツール紹介に関しましては、私が重宝しております、ロングテイルトレッキングアンブレラ、要は折りたたみですけど、後ろの方が長いってやつですね、をご紹介させていただきました。はい。では、ここからはですね、私のイベント出演情報のご紹介をしていきたいと思います。まあ、いつも通り、じゃあいつも通りなんですけれども、今日が火曜日ですよね。で、あさって、木曜日は、重装コワーキングの方に10時から18時でおります。お店番しております。そして、2月の28日、もう2月もラストですね、は、枚方の B5 です。10時から19時までいる予定になっておりますが、実はですね、この2月の最終金曜日、新しいイベントがスタートすることになっておりますので、ちょっとご紹介をさせてください。で、こちらです。ナイトキッチン山崎というのを始めることになりました。枚方の B5 にはですね、キッチンスペースというのがありまして、本当にシンクと、IH のコンロが2口、ありまして、まあ、電子レンジだったりとか、まあ、お料理とかがね、結局できるスペースがあるんですけれども、まあ、そのキッチンスペースを使って、まあ、せっかく私ね、木曜日から金曜日に移りましたんで、なんかおもろいことできんかな、みたいなことを言ってたんですよ。で、言ってたんですけど、まあ、去年の11月にですね、日本酒の飲み比べ大会、先ほどちょっとお話出てきた、くせ者酒店っていうところの、まあ、みーちゃんっていう方が来ていただいて、まあ、ちょっと面白いお酒をいくつかご用意いただいて飲み比べをするっていうね、非常に楽しい会があったんですけれども、まあ、そこに私普通に参加をして、特にその出勤の曜日でもなかったんで、普通に面白そうだなと思って行って、で、行ったくせに、普通に参加者で行ったくせに、レイアウトの 一応どうしようかみたいなことを考えてまして。で、B5 にハイカウンターのテーブルっていうのは本当にキッチンスペースの一番奥にあるんですけど、そのハイカウンターの、テーブルをキッチンのとこに寄せたらすごいいいんじゃね？みたいな話をしたところ、まあこの写真のように非常にいい感じになりまして。で、まあ、日本酒飲み比べ大会だっていうことであれば、まあ、おつまみぐらいは出るけど、それ以上のことはあんまりないだろうと、勝手に僕は思いまして。で、ビンゴの入っている美容院っていうのは、地下の1階がスーパーなんですね。なので、そこにおりまして、サバの味噌煮だとか、まあ、焼き鳥の塩タレというのを買いまして、こうやってキッチンで湯煎をしてたんですよ。で、優先して、僕だけで食べるのもどうかって思うんで、まあ皆さんにちょっとご提供もさせていただいたりとかしてたらですね、山崎さん、それもう定期的におでんバーやっていいんじゃないですか、みたいな話になり、で、こっちも酔ってるし、ね、言った方も酔ってらっしゃるから、まあまあまあ、そんなね、あとまたと思ってたんですけど、イベントになりました。はい、びっくりしました、僕も。しかもこんなのもね、作っていただいて。はい。ということで、毎月最終金曜日は、私が7時からキッチンに立って何か作ります。はい。で、今回のテーマはおでんです。で、まあ、おでんね、いろいろありますけどね、なんか大阪風のおでんとか、博多風のおでんとか、静岡おでんとかね、いろいろありますけど、ちょっとまあ、どういうのにするか、ちょっとまだ決めてないです。ただまあ、非常にね、まあ、せっかくやるからには面白いことをしたいなと思ってるんで、まあ、ちょっと変わった具材だったりとか、そういったのを用意できたらいいなと思ったりはしております。で、一応こんな人に勧めということで、まあ、金曜日の夜しっぽりしたいなとか、なんか喋りたいなとか、息抜きしたいなとか、まあ、私、山崎に話を聞いてもらいたいなとか、まあ、7時からなんで、ちょっとお腹空くな、みたいなところだったりのところを、まあ、ちょっと私が 施しを 過 作るというような感じでございます。まあ、ゆいルールとね、やれたらいいなと思っております。ね、実は、1月の最終金曜日にもですね、トライアルをやらせていただきまして、まあ、その時はカレーをしました。で、お米を炊いて、で、缶詰のカレー温めて、で、ね、こういう感じでカレーライス作ってっていうのを、まあ、動画にもしていただいてるんですけど、まあ、そういう感じで、まあ、毎回ちょっとね、何のお料理にするのかっていうのをテーマを決めて、まあ、皆さんで、ね、ゆるゆるとご飯を食べるっていう会ができたらいいなと思っております。それがですね、今度の2月の28日、最終金曜日ですね、19時から21時まで、やっております。もちろん途中退出、途中参加 OK でございます。で、それを、枚方病院5階の B5 キッチンスペースでやるということになっております。一応参加費1000円いただいております。で、飲み物に関しては、こっちで用意するんじゃなくて、先ほどお伝えした通り、地下1階がスーパーになってますんで、まあ、そちらの方でご用意いただいて持ってきてもらうというような格好になってますんで、よろしくお願いします。一応ね、予約いらないんですけど、まあ、申し込みフォームも作りましたんで、よかったらお申し込みいただいて、ふらっと来ていただければ嬉しいです。はい、ということで、ついにこんなイベントが何としてしまうことになってしまった。大丈夫だろうか。ちょっとね、あれですけど、はい、ナイトキッチン山崎っていうのを、はい、2月の28日にやりますんで、ぜひおいでいただければと思います。あと、ちょっとここには全然載ってないんですけれども、3月の10日、月曜日、ちょっと先になりますけれども、3月10日は何の日ですか？はい、そうですね。ミートソースの日ですよね。なので、ミートソースを B5 で食べます。じゃないんですよ。実は B5 にはですね、もともとコミュニティマネージャーとしていらっしゃる浅川水戸さんという方がいらっしゃいまして、310水戸ということで、水戸の日というイベントをやらせていただく予定になっております。で、私、その水戸の日をやるっていうのを聞いて、月曜日に来てくださいねっていうのを聞いてから、実は水戸さんとほぼお話をしてないんですけれども、一応、まあ、ラジオ、B5 レイディオをやって、あと、水戸さんのワークショップとか、まあ、コーヒーブレイクだったりとか、まあ、フリータイムとか、まあ、いろいろですね、まあ、盛りだくさんなことをやって、ちょっと皆さんに楽しんでいただけるような、はい、会にしたいなと思っておりますので、ぜひぜひですね、来ていただければと思っております。ありがとうございます。ネタビトの日。そう、私、伊藤の日、1月10日の伊藤の日、それから、3月10日の水戸の日というところに、スタッフから参加させていただくっていうことになってしまいまして。となればね、5月10日の五島の日も行かねばならないっていうところになるんですけど、今年はなんかね、大掛かりなイベントと一緒になっているということで、宿が取れんかもしれんみたいなね、お話を後藤さんがされていらっしゃいましたけれども、今年はさ、果たしてどうなるのかっていうところですけど、とりあえずね、岡田さん見ていただいている方は思うんですけど、水戸 T シャツを用意せねばならんなと思ってたりとかするんで、ちょっともし原版がありましたらご用意いただいて、僕が作りに行きますんで、ちょっとメッセンジャーかなんかで送っていただけると助かりますという指針を入れつつ、はい、3月10日、水戸の日でございますので、ぜひ皆さん遊びに来ていただければなと思っております。はい、ということで、イベント盛りだくさんでしたけども、もう一度まとめさせていただくと、あさって木曜日は重装コワーキング、金曜日は B5 で、夜はナイトキッチン山崎をやります。で、3月10日は、3月10日水戸の日ですね、B5 でやるということで、私も月曜日ですけどいるということになっております。はい、ということで、移動から状況はこんなところでございます。番組のメッセージはチャット、もしくはですね、リンクを貼らせていただいている質問箱の方にお送りいただけると嬉しいです。そして、この番組はですね、Apple、Spotify、Amazon Music、YouTube、Podcast、ノートで翌日の昼までに、ポッドキャストアップされます。ポッドキャストで聞いていただいている方はですね、動画のアーカイブも残りますので、ぜひそちらもご覧ください。ということで、無事ね、できました。ありがとうございました。 いるかな、担当の方。まあいいや。はい。今日もお送りしました。移動化ラジオ。また来週、もう来週は3月ですね。3月になりますが、3月もね、だいぶ暖かくなってくるかと思いますので、ね、元気よく行きたいと思います。来週は3月の4日ですね。はい。にまたお会いしたいと思います。ということで、お相手は山崎健でございました。ではまた来週お会いしましょう。金曜。